教神の国はすでに来ていると題して田無先生からお話を伺います。お願いいたします。
福音書には主イエスによる癒しの奇跡がこれは多く記されております。私たちは奇跡ということにしばしば当惑いたします。本当にこんなことが起こったのだろうか、いぶかしい気持ちにもなります。けれども聖書自体は奇跡があるのかないのかということについては一切関心を示してはいないのであります。聖書が古い時代、古代の時代に書かれたものであったから、また今のようにいろいろな科学が進んではいなかったからという説明も成り立つかもしれません。奇跡があるかないかということにおいて、そのようなことに触れないということは、そのような説明も成り立つかもしれないのであります。しかしそうではなく、聖書において奇跡がこのようにして記されていることには、癒しの奇跡に求められているそのものが違うのであります。目的が違うと言ってよいと思います。これは短い箇所ですので、エレミア書の33章の6節に次のような言葉が書いてあります。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。エレミア書の33章の6節の言葉であります。この言葉からも、聖書において奇跡というのは神の救いの約束とその救いの約束の成就に深く結びついていることがわかるのであります。福音書がなぜ多く癒しの奇跡を物語っているのか、それは救いとは切り離せないものであるからであります。今朝の聖書の箇所は、この癒しの奇跡をめぐって論争が展開されていく箇所であります。22節から23節の御言葉に目を向けたいと思います。その時、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え、目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。このように記されております。古代の時代であります。イスラエルの人々に限らず、病気は悪霊の仕業だと考えられていたのであります。さまざまな病は人の体に入って、人について病を持って悩ますものだと考えられていたのであります。悪霊に取り憑かれているということは、悪霊の力に支配されていることを意味したのであります。今日の聖書に出てくるこの悪霊に取り憑かれた人は、目が見えず口も聞けなかったとあります。目も見えず口も聞けない、これがどんなに辛いことかは計り知れないことであります。この人を主イエスは癒された。そしてそれを見た群衆は皆驚いたと書いてあります。この驚くというのは、これはとても強い言葉であります。この驚くというのは、正気を失ってしまう、気が変になってしまう、または驚いて恐れのために動転しているというような心の状態を表す言葉であると言われます。主イエスが癒しを見て我を忘れて熱狂的になっていた群衆の姿が想像することができるように思うのであります。目が見えず口も聞けなかった人が目が見えるように口を開いて話すことができるようになった。 この癒しについて、目が見えるようになる、口が引けるようになる、これはイデアの予言にもありますように、この癒しが行われたところ、それはメシアの到来を意味するものでありました。そしてこの人はそのようにして癒されたのであります。群衆は驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言ったとあります。旧約以来、イスラエルの人々は偉大な王ダビデの子孫から救い主がお生まれになると信じて待ち続けていたのであります。目が見えず口も聞けなかった人が物が言えるようになり、目が見えるようになる。主イエスによって悪霊が追い出されて、この人は悪霊の力から解放されたのであります。それがどのように状態であったのか、人々がこれほど驚いたわけですから、全く違った人のように、全く新しい人のようになったのだろうと思わされるのであります。悪霊の力が解放することされて、全く新しい人になった。悪霊の力から解放することがおできになるのは神以外ではありえない。人々は、群衆はそれまで主イエスの奇跡に驚きはしても、しかし救い主であるとはこれを信じることができなかったのであります。けれどもこの癒しの奇跡にあって、ここに至ってただ奇跡に驚くというところを超えたのであります。奇跡に対して驚くということを超えて、主イエスは救い主ではないかと信じ始めたのであります。この群衆の反応がこの論争のきっかけとなっていきます。このようにして驚き、熱い期待と思いを持って、この人は救い主ではないかと思った、熱くその心に熱くされた群衆だとは違って、ファリサイ派の人々はそのようにはなれなかったのであります。24節から27節に、を見てみたいと思います。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼベルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。ファリサイ派の人々の言い分であります。ファリサイ派の人々のによれば、主イエスは悪霊の頭であるから悪霊を追い出すことができたんだということになります。主イエスはこのファリサイ派の人々の論理を実に鮮やかに覆していきます。国でも町でも家でも内乱や内部抗争があるならば必ず自滅していく、だからそのようなことはありえないというのであります。さらに主イエスはこの時代、イスラエルの人々の中にいた魔除けの祈祷師の事実に触れています。27節の後半で、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのかとあるのは、この時代のイスラエルの人々の中にいた魔除けの祈祷師たちのことであります。このような、悪魔払い、祈祷師というのは使徒言行録で出てまいります。この箇所も、よろしければお開きください。使徒言行録の19章の13節に出てまいります。使徒言行録の19章の13節以下を見てみますと、次のように次のような内容記事が書いてあります。各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちが、祈 同志たちがまず出てまいります。この祈祷師たちはパウロの真似をして、さらにイエスのお名前を使って悪霊を追い出そうとするのであります。しかし逆にこの悪霊から挑み返されて、お前は誰だというようなことを言われるのであります。イエスなら知っている、しかしお前は誰だ。そして悪霊に取り憑かれている人がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけてひどい目に遭わせたと、そのようにして記されております。今日の聖書に戻りますと、ファリサイ派の人々のイエスに対する非難の論法によるならば、これらの使徒言語録に出てくるような、これらのイスラエルの人々の中にいたイスラエル人の魔除け祈祷師たちも、悪魔の力で、悪霊の力で悪霊を追い出すことになるのであります。あなたたちの仲間は何で追い出しているのか。悪霊の力で悪霊を追い出すことになって、悪霊の仲間とされてしまうのであります。そうなりますと、彼らがこのイスラエル人の祈祷師たちが、すなわちファリサイ派の人々の仲間が、彼らがファリサイ派の人々を裁く敵となると、そのようにイエスは言われたのであります。この悪霊追放の論争の結論は28節から33節において結論付けられます。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。結論は、主イエスは神の霊によって悪霊を追い出しているということでしかありえないということであります。主イエスの悪霊追放は神の国がすでに来ている証拠なのであります。この28節以下で強い人とは悪霊であります。縛り上げるとは、主イエスの悪霊に対する勝利を意味するのであります。まず悪霊に勝たなければ、まず悪霊に勝利を得ていなければ、悪霊に取り憑かれて苦しむ者を救うことはできないと言われたのであります。群衆は主イエスに驚き、勝機を失ったかのようになったけれども、ファリサイ派の人々はそうはならなかったのであります。勝機を失うことができなかったのであります。イエスを救い主と認めることは、自分たちの基盤を失うことになるからであります。ファリサイ派の人々は律法の専門家であります。律法は神の言葉です。ファリサイ派の人々は、自分たちは神の言葉を理解している、神の言葉を持っている、神のご意志を知っているという誇りを持っていました。だから主イエスを許せなかったのであります。ファリサイ派の人々はイエスに向かって戦いを仕掛けたのであります。群衆がイエスを救い主として受け入れることを恐れたのであります。群衆の人々に、多くの人々のうちに燃えるような熱い期待を何としてでも阻もうとしたのであります。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。ファリサイ派の人々はまさに主イエスに味方せず散らすものでありました。 このようにして主イエスは彼らに神の裁きがすでに下っているということを示されたのでしょうか。そうではないと思うのであります。神の国はあなたたちのところに来ているのだと言われました。あなたたちとは誰のことなのでしょうか。直接にはパリサイ派の人々のことであります。あなたたちとは神に敵対するものであります。パリサイ派の人々は神に敵対し続けてきた全ての人間であると示されてくるのであります。神の国はあなたたちのところにすでに来ているのだ。これは裁くのではなく神に敵対する者を救いへと招く招きのお言葉であります。それでは30節から32節はどんな意味を持ってくるのでありましょうか。30節から32節。だから言っておく。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許されぬ。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることはない。神の国は、神の国はすでに来ている。人を犯すあらゆる罪も神を汚す言葉も冒涜する言葉も許されるのであります。人の子に言い逆らうものは許される。人のことはイエス・キリストであります。神の子イエス・キリストに言い逆らうものも許される。実にその通りであります。神の子イエス・キリストを十字架にかけたのは何でもなく私たち人間でありました。私たち人間のその罪はイエス・キリストの十字架においてのみ許されるのであります。イエス・キリストは十字架の上で祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているか知らないのです。罪を罪とも知らず、罪を罪とも思わない者たちのために、私たちのために、祈られたイエス・キリストによってのみ、十字架の上で祈ってくださったイエス・キリストによってのみ、私たちの罪は許され続けるのであります。私たちの犯した罪で、イエス・キリストの十字架によって許されない罪はないのであります。しかし、けれども、ただ一つ許されない罪があると言われるのであります。聖霊に言い逆らうものは、この世でも、後の世でも許されることはない。聖霊に言い逆らうことは許されない罪であるというのであります。これは、どういうことなのでありましょうか。それは許されるということを信じない、すべての罪が許されることなどありえないとする人間の心であります。許されるはずがない、許しなどないとの思いから離れない頑なな心であります。神の恵みの憐れみの許しを認めようとしない人間の傲慢が罪なのであります。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないからですとパウロは言いました。聖霊に言い逆らうことはすなわちイエス・キリストの十字架の死と復活とを否定することになるのであります。36節から37節の言葉にを見ていただきたいと思います。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を問われる。 あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。主イエスは終わりの部分でこのように言っておられます。つまらないというのは無益とも訳されている言葉であります。ファリサイ派の人々に強調されるのは律法主義であります。律法主義は自分の正しさを追求していきます。自分の正しさにとらわれるとき、他者を裁くようになります。つまらない無益な言葉とは、愛の技を生み出すことのないような言葉であると言えるのかもしれません。本来言葉は有益なものであるはずであります。言葉は役に立つために使われるべきものであるはずであります。この論争において、それは信仰告白の言葉であると示されてくるように思うのであります。イエスにおいて、イエスのうちに生ける神の霊が働いている、イエスは救い主であるとの信仰を告白するならば義とされる、命へと移し替えられるに違いない。イエスを信じる信仰を告白するならば、その信仰を映し出すような生き方となるだろうとの期待と願いが込められているように思うのであります。イエス・キリストの十字架によって罪が許され救われた。キリストの恵みと神の愛によって許され救われた。その信仰を告白するならば、その信仰を証しするような生き方となるだろう。それはパウロが言ったように、聖霊の結びは愛であるということになるでしょうか。神の国はすでにあなたたちのところに来ているのだ。私たちは許されています。神様の命に預かり生きるものとされているのであります。イエス・キリストの十字架と死と復活、イエス・キリストを信じるか否か、この信仰を告白し続けるか否かが、このところで問われているように思うのであります。聖霊に満たされ、イエス・キリストの許しの恵みを深く心に受け止めたいと思うのであります。神の国はすでにあなたたちのところに来ているのだ。この御言葉によってイエス・キリストの許しの恵みを深く心に受け止め、新しい週をともどもに歩んでいきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉に聞き教えられ、励まされ、また力を与えられますことを心から感謝をいたします。神の国はすでに来ている。イエス・キリストの恵みの言葉が響いてまいります。私たちはすでに救われ許されている。イエス・キリストへの信仰をさらに固く心の内に、その信仰を支える信仰によって、また一歩一歩歩んでいくことができるように助け導いてください。聖なる神が共にあって助けてくださいますから、どうぞ聖霊に満たされ、喜びを持って私たちがそれぞれに使わされる場所で証人として歩んでいくことができるように導いてください。今この時にありましても、病の中にある方々がおられます。兄弟姉妹がおられます。どうぞその一人お一人を主が御手を持って癒してくださり、そのご家族の方々をお支えお守りください。さまざまな困難や痛みを覚えている兄弟姉妹がおります。どうぞその一人お一人を主が顧みてくださり、 御言葉を持って励ましてください。まだ多くの方々が苦しみと痛みの中で生活をされています。どうかその一人お一人に主の恵みと御言葉が届きますように、その一人一人の心に御言葉が行き巡りますように導いてください。ご主にある教会の礼拝につながっているお一人お一人を豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。